もしもし。
はい。
はい、テレフォン人生相談です。
はい、お世話になります。
最初に年齢を教えてください。
58になります。
結婚してます？
はい、してます。
奥さん何歳ですか？
48です。
48歳。お子さんは？
はい、今はいません。
今はお二人で生活してるんですね。
はい、そうです。
はい、わかりました。で、どんな相談ですか？
今の奥さんは3回目なんですけど、
はい。
1回目の奥さんに子供がおるんです。
はい。
その子供が今年でもう34になるんです。
はい。
これで、住んでる場所とかわかったんですが、
はい。
いきなり会ったら会いたくなかったとかなってもちょっと、寂しいんで、
はい、
どうしたらいいかいう相談です。
最初の結婚ってのは何歳ぐらいですか？
23で結婚しました。
23歳。
はい。
それで34って言いましたっけ？
はい。
会いたいのに会わないっていうのはどういうことですか？
娘が中学入るときに、はい、1回目の奥さんに娘が中学祝いにお金を渡しますって俺が最初に言うたわけです。
はい。
そしたらこっちがやっぱりお金いる用事ができたもんで、その1回目の奥さんにお金を渡すことがごめんやけどできんわっていう話になって、ほんならもうあなたとはもう連絡やりとりせえへんから電話番号変えますよって言われて音信不通になったんですね。
それでその34歳のお嬢さんの場所が分かって会いたいってどういうことなんですか？
小学校1年の時にランドセルとピアノを買うて、それから別れてしまったんですけど、結婚もね、戸籍を見たらしてるんですよ。
はい。
してるから、その時でも呼んでくれるかなとか、甘い考え持っていたんですが、会いに行って、いやいやとか言われたらもうショックで立ち直られないかなと思いましてね。
どうしたらいいか。要するに会いたいけれども、
はい、
会った時の34歳のお嬢さんの態度がわからないから怖いから会えないと。
はい。
そういうことですね。
はい。
だけども、今の48歳の奥さんが34歳のお嬢さんと会うことに反対してるとかっていうんではないんでしょ？
今の奥さんとは子供がいないんで、
うん、
正直黙ってます。
その他になんか2回目のあれは奥さんとの関係ではなんかないんですか？
2回目はね、アジア人の人と一緒に席だけ入れて、で結局日本には今じまいでお金だけ送って終わった感じですね。
そうすると今日の相談はこの34歳のお子さんに、
はいはい、
会おうか会う前か迷ってるけれどもどうしたらいいですかっていうことが相談ですね。
そうです。できたら会いたいんですけど、会うんだればどういうあれが一番ベストかいうのがちょっとお聞きしたいんです。
はい。今日はスタジオにシンクロの銅メダリストでメンタルトレーニング上級指導士の田中ウルヴェ美和子先生がいらっしゃってるので、はい、伺ってみたいと思います。
はい、お電話変わりました。よろしくお願いします。
お願いします。
はい。今日のご相談は、どちらを優先するかを聞きたいので、二つ、どっちがいいですかっていうのをまず聞きます。
はい。
解決法として、
はい。
どうやったら正しく会いに行けるか。はい、つまり、はい、会うことによって、いろんな難しいことが起きる可能性を少し伺ったので、
はい。
どのようなあなたでいると、少なくとも正しく会いに行けるかっていう、この話をしたいか。
はい。
もう一つ。いやいや、はい、とりあえず会いに行きたいので、
はい、
会った時に嫌なことを言われても大丈夫なようにしたいか。はい、どっちを優先したいですか？
ああ、最後の方ですね。会っても嫌やと言われたい方ですね。
ああ、なるほど。
とりあえずその1回目の奥さんが、
はい、
私の存在はもうすでになくなってると言ってるもんかもわかんないし、
はい、
再婚してるから、うちの娘にしたら、お父さんは二人おるわけですから、
はい、
今やったら私が生みの親で、育ての親に気を使ってるんか思って、はい、でそこに私が登場したら、
はい、
会いたくなかったって言われたらどうするいう、だから二回目の方のあれになりますね。
あなたにとって重要なのは、言われたらどうしようかなっていうことが今あなたにとって一番大事なことになってるってことですね。
そうです、もうちょっとショックで立ち直れんと思いますんで。
そうですよね、
はい、
わかりました。そこがあなたの問題です。
はい。
どういうことかというと、
はい、
皆さんのいろいろな難しいことを解決してでもどうやったら会えるだろうかということに関心を持たずに、
はい、
自分が傷つくのが嫌だなっていうことにしか関心がないことが、
はいはいはい、
あなたの問題です。
あ、
どういう意味かというと、加藤先生とのお話でもすでにいくつかお話をされているように、
はい、
自分が会いに行くと良くないことが分かってるにもかかわらず、
はい、
自分の感情である会いたいなっていうことだけで、
はい、
悩んでおられるということですよね。
はい、そうですね。
でもあなたはもちろんお分かりの通りで、会うといろいろ困ることがある人がいるんですよね、
はい、そうですね、
はい、少なくとも私が今日初めて伺った中でも3人いらっしゃるとお見受けしました。一、はい、つ目はお嬢さんそのものが、はい、あなたになんて会いたくなかったなのか、あなたのことは知らないなのか分かりませんが、はい、お嬢さんに対して突発的なことになる可能性ありますね。
はい。
で、二つ目は、一回目の奥様に対して、
はい。
良くない可能性を、すでにあなたはお分かりですね。
分かります。
うん。で、三人目、今の奥様、はい、48歳の奥様が、一回目の奥様のお嬢さんに会いに行くのは嫌かもなーって分かってるってことですね。
そうです。全くその通りです、ね。
なので、もう一度伺いますが、
はい、
あなたはここまでちゃんといろいろな周りの方のことが見えてる方なので、
はい、
すごく会いたいけどこうやってお電話をしてきたんだと私は思うので、
はい、
最初に二択ですって言ったのに私が押し付けるのも申し訳ないのですが、ちゃんと会う準備をすることをちょっとお勧めしたいんですけど、よろしいでしょうか。
はい、それちょっとお聞きになったら嬉しいです。
はい、たった一つです。
はい、
あなたの本当のことをちゃんと大事な皆さんにお話しするっていうことです。それはどういうことかというと、
はい、
一番最初にこのことを話さなければいけないのは今、はい、関係性のある48歳の奥様に対して、
はい、
なぜ自分は1回目の奥様のお嬢さんに今会いたいのか、
はい、
そしてどうしても会いたいのだけれども、君がちょっと嫌な思いをするかもしれないと思ったから、お話し合いをしたいって、まず一番最初に48歳の奥様にこの話はすべきと私は思います。
ああ、はいはいはい。こっそりじゃなくね。
もう、こっそりは絶対にバレてしまいます。
確かにね。浮気してもバレるいうか、まあ俺は浮気しませんけど。
はい、こっそり誰かに何かをされることが人間一番傷つきます。
ああですね、
はい、ですからまず一番最初にやることは48歳の奥様にちゃんとお話をするがまず一つです。
はい、はい、
これがクリアした後に、
はい、
初めて次にお話をされるところが、
はい、
これは意見がもしかしたら分かれるかもしれないのですが、
はい、
一つは一回目の奥様に連絡を取るっていう方がいいっていう人もいるかもしれませんし、もう一つはもうお嬢さんが34歳っていう大人でいらっしゃいますので、
はいはいはい、
直接この34歳のお嬢さんの方にまずはその突然会いに行くのではなく連絡先があるというふうに伺いましたので、
はい、
手紙を、ま、ポストに自分で、ま、そこの場所に行ってでも入れるなのかして私の連絡先はここですっていうふうにまずはそのお嬢さんだけが見れるもので、お相手のお嬢さんのご迷惑をかけないような形でまずはあなたの存在を知ってるかどうかの打診をするっていうことは、
はい、
私が1回目の奥さんだったら私は自分に連絡してほしいですけどね、はい、
1回目の嫁さんも電話番号1回つながってたんですけど、ちょっとあなたとはもう付き合いやめますってブチンって切られたんですよね。
そうですね。一回目の奥様と連絡をすることはもしかすると今の奥様にちょっと問題もあるかもしれませんし。
ああ、確かにね。
はい。
2時間からちょっとやっていかなダメですね。
はい、ただまとめになりますけれど、あなたの今日やれることは、まず言いにくいかもしれませんが、48歳の今の奥様にこの話をするっていうことが一つと、あと二つ目、ご自身でちょっと整理をしてもらいたいのが、なぜそんなに34歳のお嬢さんに会いたいのか、会ってお嬢さんが得することは何かっていう視点でちょっと一度考えてみてほしいというのは最後に申し上げておきたいです。
わかりました、ありがとうございます。
はい、一度あの加藤先生にお返しします。
はい、すいません。
はい、
あなたが今不安でしょう、あなたは。
そうです。
だからまずあなたは何か自分に隠していること、おそらく僕は意識してないけど誰かに何かに怒りがあるんです。
あ
るいは自分に対する失望みたいなのがあるんです。その自分に対する失望にしろ怒りにしろ、その隠された感情にあなたが支配されてるんですよ。だから例えば頑固になるんです。
頑固者とよく言われます。
だってなぜ頑固になるかっていうと、周りの言うことに素直に聞いたらあなた自身のプライドが傷ついちゃいますから。今あなたの一番大切なことは何かっていうと、自分のプライドを維持することなんです。だからこの34歳のお子さんと会うことで、なんでこんな心配っていうかっていうと、自分の偽りのプライド、この偽りのプライドが傷つくことを恐れてるんです。
もっともですね。
だから問題は、あなた自身の偽りのプライドをしっかりあなたが認識することなんです。そうすれば自然と48歳の今の女房は傷ついたりするとかわいそうだから我慢しとこうとか自然と判断ができてくるんです。つまりあなたは判断基準がないの。なぜ判断基準がないかっていうと不安だからなんですよ。
そうですね。
だから
決まり以上ですね、これまた。
だから本当のあなたの心の底にあるのには、自分自身に隠してる偽りのプライドと直面することが怖いんです。
なんとなくわかりますね。
その偽りのプライドに直面すれば全部解決します。本当の自分っていうのは、ごめんなさいね、きついことを言って、本当の自分っていうのは自分が絶望してるんです。
確かにね、そういうとこもあるかもしれません。
だから、
人
の言うことに対して頑固に認めないんです。それは自分を守ってるんです。
先生、昔から友達のような感じで使われてます。
そのことをはっきり理解できて、その上で田中先生のおっしゃるようなアドバイスをいただきましたが、けれども、それに従えば、この問題は自然と解決します。悩みでなくなります。
ありがとうございます。
よろしいですか。
はい、
はい、どうも失礼します。
はい、失礼します。
自我価値の崩壊に対する防衛、それが偽りの自尊心です。